では聖書の御言葉に書いて読んでいきたいと思います。ヨハネの福音書の15章の1節のみになります。15章1節3、はい、
私は誠の御子の父であり、私の父は御子の父です。
アーメン。もう一度、私は誠の御子の父であり、
私の父は御子の父です。
アーメン。このヨハネ15章1節を見ますときに、この宇宙で神様一番優れた農業技術を持っていらっしゃる方だと書いてあります。まあ、そしてまた、イエス・キリストは私はブドウの木で、天の父は農夫と言われ、ご自分がブドウの木、すなわち幹であることを表明していらっしゃいます。ですから、天のお父様が、天の神様が農夫であり、そしてブドウの木であるイエス様がいらっしゃるならば、どうしてですね、失敗することがあるでしょうか。必ず祝福にあふれて、豊かな身にあふれて、その農業は大成功するものであります。神様に私は、もし私が伝わっているならば、神様の特権が与えられ、神の栄光が表され、祝福を大きく受けることができます。イエス様に伝わっていたら、神様が私たちの働きを祝福してくださり、助けてくださり、豊かに身を結んさせてくださいます。ですから、私たちがイエス様につながっていることは非常に大切であります。良い葡萄の木であるイエス様につながることは非常に私にとって、高度的な、絶対的な人生を歩くために必要なことであります。まず第一番目に、葡萄の幹と枝との関係を見てもらいますと、枝には葉っぱをつけて花をつかせる、そのような責任はありません。枝が一生懸命努力をして、土に入って養分を吸い上げている、水分を吸い上げている、その様を見たことはありませんし、ブドウの幹に、枝の代わりに花をつけ咲かせる、実を咲かせる、そのような愚かなブドウの、幹も見ることはできません。昔、働いておりましたときに、まあ、トラック配送の仕事をしておりました。そうしましたら、長い間会社の中で管理している機関が、休んでいるということで、配達の途中でその家に立ち寄りました。そのおじいさんが、私たちにお茶を準備してくださいまして、そして木を刺して私たちに見せてくださいました。それの木を見ますと、ブドウの木でありまして、市民用心の会社のすぐ近くでありましたけれども、そこでブドウの木をいくつ栽培していらっしゃいました。1年目は実を結ぶことはできませんでした。2年目は葉が出ました。3年目は1つ粒が出ました。ブドウの粒が出ました。3年目になります。4年目になりますと、ブドウの房が出て、甘い草がブドウの実を食することができました。で、その時にそのおじさんの言ったことはこういうことでありました。非常に繊細で、よく使えなければ、よく与えたりしなければ、このブドウの木は結びませんよと、このようにおっしゃいました。もし私たちが神様を信じる時に、私はブドウの木につな枝の幹につなるイエス様につながっていると言いながら、もし繊細さを感じて、そして普通に存在に扱ったりすると、神様はすぐに私たちを祝福の中から目振りしてしまうような祝福の中に入れてしまいます。ですから、神様を信じることは繊細さ、そのし神様に従うその忠実さ、そういうものを失わないようにしなければ、豊かな身を結ぶ生活をすることはできません。そこのように、ブドウの幹は、枝に、養分と水分を送る役目があります。もし枝がブドウの幹につながっているならば、ブドウの幹は、養分と水分を送る義務が生じてまいります。しかし、 従っていないならば、ポイントの向きはヨーグルト水分を送ることは送ることはしなくなってしまうんですね。で、私たちはイエス様からイエス様につながっているときにどういうような養分が来るんだろう。例えば豊かな身を満たすために必要な養分は何だろうかと考えなければいけません。第一番目にイエス様が私に育てる養分というのは罪を許す養分であります。イエス様がこの地上に来られた最大の目的は罪を許すことであります。その罪が許されなければ神様の祝福に入ることはできないか、その豊かな身を結ぶことはできませんでした。例えばローマ書という人の手紙の3章の23節を見ますと、すべての人は罪を犯したので神から栄誉を受けられなくなったと書いてあります。どういうような栄誉でしょうか。私たち人間というのは霊、魂、肉体、この3つに、この分けられると言われております。もちろん、霊というのは命の部分であり、また霊の部分は神様と交わるそのような部分であります。そして一番外側に、一番表だったところに霊、魂、肉体、魂の中に地上位というものがあります。感情と意志とそして知恵の部分が、特に私たち人間というのは感情を中心として生活をしています。知恵を用いて、そしてまた意志力を持って、そして、人生を感情の赴くままに導かれるままに生きております。神様の、霊、魂、肉体を祝福してくださいまして、神様は永遠の命を与え、その神様の愛の性格をいただき、精神力も安定して、物質的にも満たされて、肉体的にも健康な体を持って私たちは生きています。この神の栄誉を受けることはできなくて、神様の祝福を受けることはできないというのが事実ですね。罪があるので神様の持っていらっしゃる栄誉を受けられない。罪があるので神様が助けようとしても助けることはできない。私たちを癒したいと狙っていらっしゃっても神様の癒しを受けることはできない。その一番の問題であります。罪を除くためにイエス・キリストは地上に来てくださいました。ですからイエス様が十字架を通して私にしてくださったことは、まず第一方面に私たちの罪を除くために地上に来られたことであります。ですから神様はイエス・キリストにつながったときに一番に流れてくる養分は罪を許す養分であります。この養分をいただいて私たちは豊かな身を結ぶようになってまいります。第一番目に流れてくるのは、私たちの、癒しという養分が流れてまいります。例えば私たち人間の先祖のアダムとエヴァはこのように言われました。その時の、その時の三章の時、時はあなたのために茨とアダミアがされて、あなたは野の草を食べなければならない。その時の三章を見ますと、アダムとエヴァが罪を犯したその時に、神様が、あなたの人生は祝福でなく呪われた人生になってしまった、土地はあなたのために何も努力しても、収穫を得ることはできなくて、かえって逆に茨とアダミが人生に入れてくるとこのようにおっしゃいました。ですから、祝福されて、そして、健康的に力強く人生を歩む代わりに罪を犯したその結果として、病気が、そして、経済が、そして私は人生が完全に病んでしまいました。ですから、その病んでいる人生を癒すためにイエス・キリストは十字架にかけてくださった。罪を除くと同時に私たちを癒すために、十字架にかかって私たちの人生を癒すために、癒しの両方を私たちに供給してくださいました。第3番目は、 神様の前に祝福された人生を歩むために、私ピュアスクールから今日やります。先ほどお見せしましたコールに今開いております3章を見ますと、あなたの人生は茨のアダムが生えれる人生になりました。あなたの人生は、喜びの人生なく、逆に苦しみの人生になりました。その苦しみの人生をイエス・キリストの十字架が罪と癒しを与え、そして祝福に変えてくださると私たちを受けてくださいました。ですからイエス様の十字架は私たちに罪の許しを与え、癒しを、人生の苦しみの癒しを与え、そして私たち人生に祝福、神様の御国の祝福を与えるためにイエス様は十字架に沿ってかかってください。ですからイエス様につながるということは、神様が一番最初に約束された祝福された人生をもう一度やり直すことができるように、神様が私に再び接してくださったことであります。ですからイエス様につながると、まず、豊かな養分が流れているのを含む、それは罪を許し、そして癒しを与え、そして神様の祝福に預かるように私たちを、この使うようにして、豊かな養分を含むように使うようにしてください。このようにして天国の祝福は第4番目は天国の祝福が、私たちに注がれてまいります。天国の祝福という歌も、具体的に言いますならば、私たちは、右に行くべきであるか左に行くべきであるか、前に進むべきであるか、とどまるべきであるか、契約すべきであるか、この話を聞いて信じていいものであるか、もういろんなことで、絶えず判断しなければなりません。そう見て信じなければならない、また疑わなければならない、そういうふうな人生を歩んでいます。でも聖書は私たちに、右に行け左に行けと細かい、指示を出してくださる書物であります。確かに書物、この聖書は、紀元前、何千年という前に書かれた書物でありますが、今日までも聖書の御言葉は私たちに人生の行くべき道をはっきりと示してくださる、天国に導いてくださる豊かな書物であります。そういう意味において天国における祝福の資源が聖書の御言葉を通して私たちに供給されてまいります。このようにして、イエス・キリストにつながることを通して、4つの祝福、罪の許し、人生の癒し、そして天国の祝福、そして天国の資源を私たちは手に入れる、供給して手に入れることができます。このようにして恵みを神様がイエス・キリストを通して私たちにくださり、私たちは豊かな身を結ぶことができます。ではどうしたら、この神様の祝福に預かることができるのでしょうか。聖書のマタイの15章に書いてますときに、私につながっていなさいという言葉が、たくさん出てまいります。例えば15章の4節、5節、6節、7節を見ますと、そこにとどまりなさいということがあります。まあ違った訳では私につながっていなさいという訳でありますが、神様は私たちに、つながる方法を2つ与えてくださいました。それは、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求める。そうすればあなた方のためにそれが叶えられますと感じます。ですから、この御言葉の時に、私の言葉があなた方にとどまるならば何でもと書いてあります。私の言葉があなた方にとどまるというふうに教えました。ですから、私たちは聖書の御言葉を 木条の中にあります、衣装の中にありますが、分からず質問を聖書の御言葉は読まなければなりません。というのは、神様は聖書の御言葉の約束に従って、私たちを導いてくださってますし、私たちが人生に体験するすべてのことは、聖書の御言葉を通して、どうすべきであるかを神様は私に示してくださいます。ですから、聖書の御言葉を読むことを通し、聖書の御言葉が私は人生に影響を与えることを通して、神様が私たちを見て、確かに神様を信じてとどまっているなと、認めてくださいます。ですから、聖書の御言葉が私たちに与えられ、御言葉を通して、それをどうに扱っているかを神様は見ていらっしゃいます。第2番目は、聖霊様によって捉えられた、捉えてくださいます。例えば、ヨハネの14章、18、私はあなた方を伏せて、こっちにお会いしません。私もあなた方をここに戻ってくるんです。この御言葉は、イエス・キリストは十字架にかかる前に言われた言葉であります。十字架にかけられ、天に戻っていくイエス・キリストを見て、弟子たちはみんな、私たちは、こっちのように見せていかれるのですかと、このように言いました。その時に言われたことは、私はあなたの方のところに戻ってくるのです。まあ、イエス・キリストは天に戻られて、誠の、メルトゥルゼデクとして、聖霊が入られましたが、代わりに神に対する聖霊様を私に送ってくださいます。聖霊様が私たちに来た時に、全てのことを明らかにしてくださったり、イエス・キリストが語られた言葉を実現してくださるというんですね。もう一人の別の助けの主を、あなた方のために送るとイエス・キリスト。聖霊様は私たちの中にあって、私たちの霊を中にあって、私たちを捉えてください。このように、神様は、御言葉と聖霊によって私たちを捉えてください。私たちは聖霊と御言葉によって捉えられてしまう。捉えられて、イエス・キリストとつながることはできます。神様は御言葉と聖霊様を送ってくださいましたが、私たちも、とどまる努力をしなければなりません。2回にありますけれども、教団の、記念会がありまして、呼ばれました。そうしましたら、天から手が伸びているんですけれども、それに下から、地上から手が伸ばされて、握りしめたときに、初めてつながることができます。要するに、神様が手を差し伸べてくださる、つながる方法を差し伸べてくださる、神様の御言葉と聖霊様によって、結び合わせてくださる、その手に私たちは自分の手を合わせて結び合わなければなりません。聖書の御言葉に従うことを通して、また聖霊様に従うことを通して手を差し伸べて私たちは握りしめなければなりません。で、私たちが唯一、下から手を神様の誘いに手を差し伸べて、手を差し伸べて、そして握りしめることができるのは、神のイエス・キリストを与えてくださった十字架を通して、十字架を信じる信仰によって、神様の愛を十字架に感じることを通して、その愛を信じることによって、私たちは結び合わされてまいります。ですから、私人間は聖書の御言葉に聖霊様に従うんですけども、イエス・キリストの十字架の愛に、本当に感謝して、イエス様の十字架を通して神様につながることができます。だからこのように、イエス・キリストは、私たちに、私たちを決して個人にせずに見捨てたりはなさいません。天に戻るまで、天に戻るその日まで私たちを導いてください。でも私たちが神様は手を差し伸べてくださいと すべての人に利益を差し上げてくださいますが、私たちがその手を握りしめなければ、両方 の, この協力がなければ、神様につながることができます。そういう意味において、私たちが努力しなければならないのは、イエス様の十字架の愛を信じて、神様が導いてくださることを信じて、祝福してくださることを信じて、その手をしっかりと握りしめなければ、そうすれば、イエス・キリストを通し、神様は人生の豊かな養分を私たちに流し続けてくださいます。身を結ぶために、私がしなければならないことは、聖書の御言葉と、聖霊様に捉えられて、神イエス・キリストの十字架の愛を持って、しっかりと私たちが結びつくという努力をしなければなりません。最後に、十五章の何節、ヨハネの十五章の何節をお読みします。ヨハネの十五章の何節に、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めます。そうすれば、あなた方のためにそれが叶えられます。とイエス・キリストは私に約束していることですから、具体的に言うならば、言葉があなた方にとどまるならば、何でもあなた方の欲しいものを求めなさいということであります。聖書の御言葉によってとどまるというのは難しいことです。でも従うことはできることです。従うことは具体的なケースで、従うことは難しくないとこのように考えることができます。嫌なことであっても、嫌なことでなかったとしても、聖書の御言葉に導かれたら神様の御心だと信じて従うことは神であります。例えば最近庭という小さな庭でありますけれども、植物をずっと庭を見て植物をずっと見ています。で、彼らは何で生きているのかな、何の望みがあるのかなと考えました。で、植物は、水がたくさん水まきしますね。水と太陽の光があればどこでも成長するはずですね。そして彼らは語りません、話しません。そして、自分で動くことはできません。で、それをじーっと見とりますときに、人間は語ることができるし拒絶することができる。で、また自分が気に入らなかったら違う場所に行ったりできる。つまり人間には自由を与えられているにもかかわらず、語ることが表現、自分の気持ちを表現する自由が与えられているにもかかわらず、また場所を移動するというその恵みが与えられているにもかかわらず、神様の仕事をただますという植物に劣るんではないだろうか。神様が恵みをくださるその時を信じて、またそれを望み見てじっと待っている植物を見るときに、人間は実に愚かなものだなというふうに考えました。それで自分の気持ちを表明して、すぐ判断するし、そして自分の意にかなわないところにいることを意図しない、そういう人間性の罪性というか、まるで悪と言いますか、そういうものがあるのではないかと思います。で、私たちは神様に従う時には、どんなことがあっても植物のように、何があってもそのことを感謝して受け取る姿勢を持たなければならないと思います。それが神の御言葉に従って神様につながる唯一の秘訣であろうかと思います。どんな時にも、実際、よくですね、私は言うんですけど、頭で考えることと喋ることが違うというふうに言うんですけども、調子がいいというふうに言うんですけども、種がいつもあなたの口は 以前と変わらずに普通に喋ってますとどうしちゃいますか。でも、頭で考えることと身勝手に神様を信じることと実際に行うことはそう同じでなければならないというふうに、思いますね。聖書の御言葉で、従いたくないことも神様がおっしゃることがあります。でも私たちは、神様の祝福を信じて、従い切るように努力しなければならないと思います。最後にお見せしますが、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の不思議なものを受けます。そうすれば、あなた方のためにそれが叶えられます。神様が私たちを祝福してください。祝福しようとして、いつも焼きになっていらっしゃることを信じていただきたいと思います。人間は、自分の思わないでいこうとで、短いサイクルで物事を考えて、これは得意、これは本当に考えるんですけども、神様は永遠の質問の中で、長い目で、私たちを導き、そして祝福してしようと願っていらっしゃる。このように信じていただきたいと思います。お願いします。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美とし、あなたがいつもお変わらず祝福を与えてくださろうと働き続けていらっしゃることを感謝いたします。神様、私は短い態度で物を考えてこれ良い、これ悪いと判断してしまいます。自分を神のように神のラインスラをして座らせて、そして物事を考えるもので愚かなものでありますけれども、その全てを許してくださり、また恵みを持って導いてくださることを感謝します。長く忍耐を持って私たちを待っていてくださることを感謝します。主イエスキリストの御名によって祝福してお願いいたします。